4章、預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のように、あなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか、私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去って行き、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に、もう器はありませんと言うと、油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行って、その油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていきます。ある日、エリシャがシュネムを取りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それ以来、エリシャはそこを通りかかるたびに、そこによって食事をするようになった。女は、夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから、屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台を置きましょう。あの方が私たちのところに来られるたびに、そこを使っていただきますから。ある日、エリシャは、そこに来て、その屋上の部屋に入って横になった。彼は若者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。ゲハジが呼ぶと、彼女はゲハジの前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれましたが、あなたのために何をしたらよいか。王か軍の長に何か話してほしいことでもあるかと、彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。エリシャが、では彼女のために何をしたらよいだろうかと言うと、ゲハジは言った。彼女には子がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが、彼女を呼んで来なさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになる。すると彼女は言った。いえ、ご主人様、神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかし、この女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃に男の子を産んだ。その子が大きくなってある日、借り入れをする者たちと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に、頭が、と言った。父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれ、と命じた。若者はその子を抱き、母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んでしまった。彼女は屋上に上がって、神の人の寝台にその子を寝かせ、戸を閉めて出て行った。 彼女は夫に呼びかけていった。どうか若者の一人とメロバ一頭を私のために出してください。私は急いで神の人のところに行ってすぐに戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのに、と言った。彼女は構いませんと言った。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進みなさい。私が命じなければ、手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけて、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若者、ゲハジに言った。見なさい、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走って行って彼女を迎え言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と。彼女はそれにこう答えた。無事です。それから彼女は山の上にいる神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠し、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで、エリシャはゲハジに言った。腰に帯を締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰かに会っても挨拶してはならない。たとえ誰かが挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の頭の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。エリシャは立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の頭の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかった。そこで引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと報告した。エリシャが家に着くと、その子は寝台の上に死んで横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。すると、その子の体が暖かくなってきた。それからエリシャは降りて、部屋の中をあちこちと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は七回くしゃみをして目を開けた。彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言った。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地にひれ伏した。そして子供を抱き上げて出て行った。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出て行くと、野生のツル草を見つけたので、そのツルから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼はその煮物の釜の中に刻んで入れた。彼らはそれが何であるかを知らなかった。彼らは皆に食べさせようとしてそれをよそった。皆はその煮物を口にするや否や、 こう叫んだ。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼は、それを釜に投げ入れて言った。これを、よそって、この人たちに食べさせなさい。その時には、もう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人が、バール、シャリシャから初物のパンである大麦のパン20個と、新穀一袋を神の人のところに持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうかと言った。しかし、エリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べて残した。主の言葉の通りであった。